This is MIT Technology Review.
2022年3月24日掲載。転換期を迎えたアメリカサイバーセキュリティ政策、規制強化の舞台裏。2021年、米国最大の燃料パイプラインであるコロニアルパイプラインがハッキングされた。パニック状態に陥った何千人もの米国人がガソリンを買いだめし、東海岸全域が燃料不足に陥った。ハッカーの侵入を許したのは、サイバーセキュリティ上の基本的なミスが原因であった。コロニアルは、事態の収拾を図る時になるまで米国政府に何の相談もせず、一方的な判断により、500万ドルの身代金を支払い、東海岸の燃料供給の大部分を停止した。元英国サイバーセキュリティ大臣であったキアラン・マーティンは、この様子を、大西洋の対岸から困惑した様子で見ていた。マーティンは、コロニアルへのハッキングに関しては、同社が商業的利己主義の狭い観点から決定を下し、後始末をすべて米国連邦政府が引き取ったものだと、厳しく評価しています、という。現在、ホワイトハウスの現サイバー長官を含む米国のサイバーセキュリティ高官の一部は、サイバーセキュリティ面での政府の役割及び規制を強化する時期が来ていると考えている。コロニアルのような大失敗を繰り返さないためだ。この方針転換は、ウクライナで戦争が起こり、ロシアからの新たなサイバー攻撃の脅威が高まる中、ホワイトハウスが国家の安全を守る方法を見直す必要に迫られている矢先に起こった。米政府の国家サイバー長官を務め、バイデン政権のサイバーセキュリティ最高顧問であるクリス・イングリスは、ロシアのウクライナ侵攻後の初の取材で、私たちは転換点に来ています、と MIT テクノロジーレビューに語った。社会に必要な重要機能が問題になっている時には、自由が制限されることもあります。米政府の新しいサイバーセキュリティ戦略は、政府の監督強化のあり方。組織に最低限のサイバーセキュリティ基準を満たすことを義務付ける規則、民間企業との緊密なパートナーシップ、現在の市場優先アプローチからの脱却、新規則の遵守を担保するための執行方法などで構成されている。この戦略は、大気浄化法や米国食品医薬品局、FDA の設立など、米国で最も有名な規制事例に倣うことになるだろう。ロシアのハッカーによる脅威が迫る中、米国連邦通信委員会 FCC はロシアのハッカーがインターネット通信を乗っ取る可能性を想定している。これは過去にもロシア政府が採用した戦術だ。3月11日に発表された米国連邦通信委員会の新しい施策は、米国の通信会社がこの脅威に対して十分な安全対策をしているかどうかを調査することを目的としている。しかし、企業に遵守を強制する力がない同委員会にとって、これは厳しい試練となる。遵守させるためには、国家安全保障上の危機が発生する可能性を説明するほかないからだ。多くの政府関係者は、市民の安全を守るために市場の善意にほぼ全面的に頼らざるを得ない現在の状況を継続させることはできないと考えている。オバマ政権のサイバーセキュリティ担当高官だったスザンヌ・スポルディングは、これまで何十年間も取り組んできましたが、サイバーセキュリティに関しては自主性に頼るというやり方のために、端的に言って、あるべき姿に到達できていません、という。外部性は、これまで長い間、公害や高速道路の安全性に関する規制や義務付けを正当化してきました。重要なのは、ホワイトハウスの高官の意見が揃っていることだ。イングリス長官は、スザンヌの言う通りです。同意します、と述べる。この意見の支持者たちは、抜本的な変化がなければ、歴史は繰り返されると主張する。サイバーセキュリティとプライバシーの問題に関して議会で最も発言力のある議員の一人であるロン・ワイデン上院議員は、企業が強力なサイバーセキュリティの規則を望んでいないことは周知の事実です、という。米国のサイバーセキュリティが今のような状態になっているのはそのせいです。現状を変えることがあたかも簡単なことのように言うつもりはありません。しかし、今のあり方を続けるということは、 ロシアや中国、さらには北朝鮮のハッカーに、アメリカ全土の重要システムを開放することなのです。次のハッキングがコロニアルパイプラインを超える被害をもたらさないことを心から願います。しかし、議会が真剣に取り組まない限り、それはほぼ避けられないでしょう。転換は簡単ではない。政府内外の多くの専門家が、下手な規制をすればメリットよりも弊害が多くなることを懸念している。規制当局にサイバーセキュリティの専門知識がないことに不安を感じている当局者もいる。例えば、運輸保安局の最近のパイプラインに関するサイバー規制は、ひどい規制だと批判されている。この規制が柔軟性に欠け、不正確であり、解決するよりも多くの問題を引き起こすという理由によるものだ。批判者は、規制当局は大きな権限を持っているが、仕事を正しく遂行するための十分な時間、資源、専門性の高いスタッフを抱えておらず、その結果、このようなことになったと指摘する。2020年まで米国国家安全保障局、NSA の顧問弁護士を務めていたグレン・ガーストールは、現在の散発的な取り組み、つまり異なる規制当局がそれぞれの分野で別々にしている取り組みはうまくいかないと述べる。そして、異なる重要な産業に対して横断的に対応でき、専門知識とリソースを備えた一つの中央サイバーセキュリティ当局が米国には必要だと主張している。パイプライン規制に対する反発は、このプロセスがいかに困難であるかを物語っている。しかし、それにもかかわらず、セキュリティ上での失敗及び逆方向のインセンティブが散見されるような現状は、長続きしないだろうという共通認識が広まっている。画期的な法律。コロニアルパイプラインの事件は、多くのサイバー専門家がすでに知っていることを証明した。それは、ほとんどの攻撃は、古くから知られている脆弱性をハッカーたちがうまく狙ったものであり、企業が投資や解決を怠ってきた結果であるということだ。2020年まで国家安全保障局の顧問弁護士を務めていたグレン・ガーストールは、良いニュースは、これらの問題を解決する方法を、私たちは実は知っていることです、という。サイバーセキュリティの問題は解決できます。費用がかかり、難しいかもしれませんが、私たちはどうすればよいかを知っています。技術の問題ではないのです。近年のもう一つの大規模なサイバー攻撃も、この点を証明している。米国政府や大手企業に対するロシアのハッキング活動、ソーラーウィンズは、被害を受けた組織が、基地のサイバーセキュリティ基準に従っていれば無力化できたはずだった。サイバーセキュリティの重大事件を起こしたハッカーの能力は誇張され、あたかも自然災害や神の仕業のように語られる傾向があります、とワイデン上院議員は言う。これは便利な方便です。そう語ることで、ハッキングを受けた組織やそのリーダー、政府機関の責任が免除されるからです。しかし、事実から繰り返し明らかになっていることは、ハッカーが最初の足がかりを得られているのは、被害を受けた組織がパッチを更新せず、ファイアウォールを正しく設定していなかったためです。ホワイトハウスは、多くの企業がサイバーセキュリティに十分な投資を自前でしておらず、するつもりもないことは明らかだと考えている。過去6ヶ月間にバイデン政権は、銀行、パイプライン、鉄道システム、航空会社、空港を対象とした新しいサイバーセキュリティ規則を制定した。バイデン大統領は昨年、連邦政府のサイバーセキュリティを強化するためのサイバーセキュリティ大統領令に署名し、政府に対して納品するすべての企業に対し、セキュリティ基準を満たすことを求めることにした。民間企業を変えることは、より難しい課題であり、そして間違いなくより重要な課題でもある。最重要社会基盤や技術システムの大部分は、民間企業のものであるからだ。新規制のほとんどは、本当に基本的なことを求めているだけであり、政府の干渉としては軽いものに相当するが、企業からは反発を受けている。そうであっても、規制が今後、ますます増えることは明らかだ。 米国のサイバーセキュリティの残念な現状を改善するために必要なことは、大きく分けて3つあります、とワイデン上院議員は言う。1つ目は、サイバーセキュリティ最低基準の規制当局による強制。次に、非監査対象企業から選ばれていない独立監査人によるサイバーセキュリティ監査の義務化及び結果の規制当局への報告。そして最後に、基本的なサイバー対策を怠った結果侵入された場合の上級役員への懲役刑を含む厳しい罰です。3月15日に法制化された新たなインシデント報告義務化規制はその第一歩とみられている。この法律は民間企業に対して共有すべき脅威に関する情報を迅速に共有することを求めるものだ。このような情報はこれまで、たとえそれが社会的な防衛力の強化に役立つことが多いとしても、内密にされていた。過去の規制の試みは失敗に終わってきたが、今回、新たな報告法を求める動きが活発化したのは、マンディアントのケビン・マンディア最高経営責任者や、マイクロソフトのブラッド・スミス社長といった大企業からの支持を得たからだ。これは、民間企業のリーダーたちが、規制は不可避であり、重要な分野においては特に有益なものであると考えるようになったことの兆しといえる。イングリス長官は、新しい規則の策定と施行においては、政府と民間企業があらゆる段階で緊密に連携することが必要だと強調する。そして、民間企業の内部からも、変革が必要であるとの共通認識が生まれてきている。サイバー脅威の情報を共有し、より良い集団防衛を形成しようとするハイテク企業の集まりであるサイバー脅威アライアンスを率いるマイケル・ダニエルは、私たちはこれまで長い間、純粋に自主的な試みを続けてきました、という。このような試みは、必要とされるよりも遅い上、うまくもいきません。大西洋対岸からの視点。イングリス長官は、米国が同盟国に遅れを取っていると主張する。そして、米国が学ぶべき先駆的な政府サイバーセキュリティ機関として、英国の国家サイバーセキュリティセンター、NCSC を挙げる。NCSC の創設者であるキアラン・マーティン CEO は、米国のサイバーセキュリティに対する取り組みを、困惑と驚きを持って見ている。もし英国のエネルギー会社が、コロニアルが米国政府にしたようなことをしていたら、私たちは彼らを徹底的に罵倒したでしょう、と、マーティン CEO は述べる。英国首相に、その会社の会長に電話してもらい、私たちに何の断りもなく身代金を支払い、パイプラインを止めるとは何事だ、と言ってもらうでしょう。英国のサイバー規制は、銀行に対し、世界的金融ショック及びサイバーストレスの両方に対して耐性を持つことを求めている。また、英国の大手通信会社がロシアのハッカーに完全に所有されていることから、英国政府は通信会社に対する規制強化に力を入れている。マーティン CEO は、新しいセキュリティ規則によって、通信会社が過去に起こしたセキュリティ上の失敗は、違法とみなされるようになったと述べる。だが、大西洋の反対側の米国では、状況は異なっている。通信とブロードバンドを統括する米国連邦通信委員会は、規制権限をトランプ大統領時代に大幅に後退させた。サイバー戦略のほとんどが、インターネット大手の自主的な協力に頼ったものとなっている。すべてを網羅する一元的な新法を作るのではなく、既存の規制権限をベースとして特定の産業に一つずつ取り組むという英国のやり方は、バイデン政権下のホワイトハウスがしようとしているサイバー戦略の方法と似ている。すでにある規制権限を使い切らなければなりません、とイングリス長官は述べる。ワイデン上院議員は、ホワイトハウスの戦略に強く求められている変化の兆候を見ている。連邦規制当局は軒並み、業界のサイバーセキュリティ慣行を規制するために、今ある権限を使うことも、議会に新たな権限を求めることも恐れています。多くの産業でサイバーセキュリティが不十分なのは当然です。規制当局は、基本的には企業の自主規制に任せてきたのですから。 なぜサイバーセキュリティ市場は失敗するのか。数千億ドルの市場規模があり、世界的に成長しているサイバーセキュリティ市場が失敗に終わっている根本的な理由は3つある。企業はサイバーセキュリティによってどのような利益がもたらされるかを理解していません。サイバー脅威アライアンスのダニエルはこう話す。市場がサイバーセキュリティの効果を計測できておらず、さらに重要なことに、サイバーセキュリティを企業の利益につなげられずにいるため、多くの場合、企業は必要な資金を投入する正当性を説明できずにいる。二つ目の理由は、秘密主義だ。企業はハッキングを受けたことを報告する必要がないため、大きなハッキングに関する重要なデータは、悪評、訴訟、議員から企業を守るために秘匿されてきた。三つ目は、規模の問題だ。コロニアルのハッキングによって政府や社会が支払った代償は、企業自身が支払う金額をはるかに超えている。公害問題と同じだ。かつてサイバーセキュリティ担当高官だったスポルディングによると、費用が企業としての利益には現れないため、問題解決に対しする市場のインセンティブは弱い。改革を支持する人々は、政府の介入権限を強くすれば、前世紀に多くの産業で実施された改革と同様に、すべてのあり方を変えられると主張する。国家安全保障局の元顧問弁護士だったガーストールは、現在と何か異なることをしなければならないという圧力は徐々に高まっていると見ている。これほどまでに意識が一致している状況は、かつて見たことがありません。今回は見た目も感触も違います。本当に変化を促すのに十分かどうかはまだわかりませんが、温度は高まっています。バイデン大統領の2021年の1兆ドル規模のインフラ法案では、サイバーセキュリティ対策に対して約20億ドルが振り分けられた。イングリス長官はこのことを、政府がサイバーセキュリティとプライバシー領域に一歩を踏み出す、一世代に一度の機会だと指摘する。デジタルインフラの回復力と堅牢性に投資する素晴らしい機会を見逃さないようにしなければなりません、とイングリス長官は主張する。私たちは考えなくてはなりません。私たちの社会が頼っているシステム的に鍵となる機能とは何なのか。それは市場原理だけで解決できるのか。そして、もしそれが失敗したときに、私たちはどう判断して何をするべきなのか。それが私たちの進むべき道です。それが何年も続くプロセスである必要はありません。危機感を持って取り組めばいいのです。以上、パトリック・ハウエル・オニールの報告でした。